1982。私小松愛の生まれた1982年の出来事を見つめ直すことで、逆に2016年の今を知るという頭良さげなこの企画。本日取り上げる記事は1982年12月24日クリスマスイブの朝日新聞22面です。まずは見出しを読みます。電話もキャッシュレスでとのこと。これは電電公社、今の NTT ですけど、電電公社が12月23日からカード公衆電話のサービスを開始したというニュースです。いわゆるテレカ、テレホンカード時代の幕開けは1982年だったんですね。私テレホンカードと同い年だったんで知りませんでした。自分がね使ってる時にはもう最初からあったからね。そっか。でもなんか子供の時とか学生時代はね使ってかけてましたよ。それ携帯ないからね。お家に電話したりしてましたけどね。懐かしいなっていう感じですね。まあ公衆電話がね今本当に減っちゃいましたけど、まあ、将来的にはなくなっちゃうんですかね。そのあたりも含めてここからはゆうさんに解説をお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。解説担当の井本です。懐かしいですね、
はい、
テレホンカード。
あ、もちろん今も使ってる方ね、はいはい、いると思いますけど、
私もまだテレホンカード持ってます。
あ、私も持ってますよ、はい。
でカード公衆電話ね、これ記事にもあります通り、はい、スタートは1982年の12月、小松愛さんと同年代ということですね。カード式のね公衆電話の前って公衆電話使おうと思うとですね、この10円玉が大量に必要でね、ジャラジャラ言わせたいですね。
そうですね。
100円玉を使うと、お釣りが出ない、
出ない。でも今も出ない、
出ないですね。割と不便だったんですよ。
そうですね。
それがこのねカード式に変わって、うん、ポイントみたいのが出るようになって、うん、すごく
度数がね
利便性が高まったなっていうふうに思いますし、はいはいはい、あとはこうテレホンカードにねアイドルとかアニメキャラの写真とか入って ね、
そうですね。
テレカ自体がノベルティグッズになったりですね、
プレミアすごい高くなったりね、
はいはい、なんかこう宣伝に使われるようになったりして、すごい急速に広まって、まあ、ほぼ皆さんテレホンカード1枚は持ってたんじゃないかなっていうふうに思います、ね、じゃあ今現在ねどうかと言いますと、先ほど小松プロデューサーがねおっしゃってたようにですね、もう公衆電話激減ですよ。
そう、見ないですもんね、
はい。2016年5月3日の産経ニュースによりますと、
はい、
昭和59年には全国の設置台数が約93万5千台あったんですね、ところが平成26年ですね、去年じゃないわ、2年前か、平成26年度には約18万4千台、ま
あ、
大体5分の1ぐらいまで減少しちゃいまして、おそらく今後もどんどん減っていくだろうと思われています。ちなみに、
うん、
なんで減ったかっていう理由を小松プロデューサーが、まあ、分析、まあ、聞くまでもないと思いますけど、
これすごい難しいもん、
はい、まあ、分析するとしたら
難しいけど、うん、携帯、
はい、
スマホ、
はい、
の影響ですかね、
まあ、間違いなく、ね、
間違いなく、
公衆電話使わなくてもねスマホでかければ済むわけですから。
そうですね、
ただですね、公衆電話って電気通信事業法っていう法律で設置基準が定められてまして、うん、この先たとえ赤字が続いても完全になくなるってことはないんじゃないかと。
あ、そうなんですね。
100年200年単位で考えたら分かんないですけど、うん、まあ、当面はね完全に消えることはなさそうですね、
うん、
で何より自然災害とかねそういう緊急時に公衆電話は強いんですよ、
う
ん、
そうですよね。
固定電話とか携帯って回線が混雑すると繋がりにくくなるんですけど、
なりますよね、
公衆電話は発信制限が実はないので、
はい、
常に繋がりやすいんですね、
うんうんうん、
でもいざという時には公衆電話だという感じじゃないかなと思いまして、
確かにそれは聞いたことありますね、はい、あとほらすごい人気のチケット取る時は
公衆電話からかけろっていう ねそんなまことしやかな説もありますしさらに先日ですね、
はい、
誘拐された女子中学生が公衆電話を使って警察にね連絡をして助けを求めて保護されたというケースありますから、
はいはいはい、
まあ、この先どんなにねスマホが普及しても、
はい、
まあ、人生何が起こるか分かりませんから、
そうで ね、
まあ、街中にはある程度公衆電話があった方がいいんじゃないかなと私思ってまして、
そうですね、それをただでかけられるからね、
そうですそうですそうです、あの110番とね、119番は、うん、はい、
そう確かにそうですね、おっしゃる通り、まあある程度はね台数残してもらいたいですね。
そうですね、あのうちの近所ではないんです、ちょっと遠いとこなんですけど、うん、大きなショッピングセンターに昔20台ぐらい公衆電話が並んでるエリアがあって、うん、あれどうなったのかなと思って見に行ったんですよ、わざわざ、うん、1台
あでも残ってたんだ、はいはい、これからも続いてほしいですね、はい、はい、改めまして理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です、よろしくお願いします。
まずは近況報告からですが、
はい、
いつもお世話になっている方々を誘い調布市の花火大会へ行ってきました、
はい、
台風が接近していて開催できるか否か当日までドキドキだったんですけど、なんとか持ってくれて、
そうですね、はい、翌日がすごい雨になってましたけど、
はい、
当日はね、
大丈夫、
最後まで晴れてましたから、
うん、そうですね、うん、夏はねやっぱり花火っていうのはこれ私のこだわりで、今回は手作りのゴーヤー入り焼きそば、
はい、
ゴーヤーも手作りなんですよ、
うんうん、
はい、それからもずく料理とか、
はい、
いろいろね、あのトウモロコシとか、
うん、
準備して大好評だったと思います、
はい、あの私も今回参加させていただいて、
はい、
まあ小松愛さんのおもてなし力素晴らしかったですね
ありがとうございます、
まあ、みんなが気持ちよく楽しめるようによ
かった、
すごくこう皆さんを配慮して盛り上げてたんで、
あ、よかった、
大変楽しい会で参加者の方も大満足だったと思いますよ。
あ、よかったですね、うん、でもねちょっと一つだけ心残りがあって、
はい、
場所取りの際ですね、堤防の土手のね、
はい、
最前列のところを確保したんですよ、
はい、
でも、まあ、あのずっとはね私もいなかったから、
うんうん、
ちょっと準備したり戻ったりとかして、ずっとはいなかったから、あの実際時間になって行ってみたらその撮った場所のさらに前に座ってる人がいて、
はいはいはいはい、
もう本当ギリギリにね、もうそこから下り坂になってるから、
はい、まあ、普通に考えたらね小松プロデューサーが撮ったところが最前列エリアだと思うんだけれども、
もうだってこうテープ引っ張ってあって、こう線がね、こう紐が引っ張ってあるところの前だから、
はい、
飛び出してるからまあでもね、ずっと自分もいなかったのがいけないから、まあしょうがないんですけど、でもその前の方がねタバコを吸ったり、
はい、
まだ終わってないのに、まあ混雑するから途中でね抜けてって、もうみんなの、ね、シート踏みしめて、
はいはいはい、
もう出てったりして、ちょっとマナーがね良くない人の後ろに、ね、なっちゃって残念だったな、
はい、まあ、それはね小松愛さんのせいじゃないですけれどもね、
ま
あ、完璧主義者の、ね、小松プロデューサーちょっとそこがね悔しいと、
そうなんですね、うん、思いのほかあの場所が狭くなっちゃって用意した椅子とかがうまく使えなくてね残念だったんですよね、はい、でもあとあの花火といえば、新芽の花火ですけど、
はい、山梨のね、
山梨のね、
まあ、小松愛さんがナンバーワンじゃないかと以前おっしゃっていた、
まあ、そんな大して見てないけど自分の中ではね、はい、このほら山梨の締め花火なんですけれども、はい、私の好きな市川美里レンジャーの公式ブログが今月末で終了するらしいんですよ。
なるほど、
はい、ちょっといろいろ言いたいことはあるんですけれども、
はい、
とりあえずはお疲れ様でしたという言葉を送りたいなと、
あの市川美里レンジャーの活動が終わるわけじゃないですけどね。
あ、そうみたいですね。
ブログだけはねもう終わりということらしいです。
そうですね、残念ではありますけれども、はい、はい、本日のテーマは小松式憲法改正論です。この前の参院選で政権与党がそこそこの議席を確保したことで、うん、憲法改正が現実味を帯びてきました、
はいはい、改憲勢力ですね言われているのが、
特に現総理大臣の安倍さんは憲法を変えたくて変えたくて仕方がない感じで、うん、なんか嫌な予感がするんですね、
はい、まあ、あの常々公言してますけど、小松プロデューサーはもう安倍総理への不信感がものすごい根強いですからね
やっぱり福島原発のねアンダーコントロール発言以来、
はい、
どうも安倍さんが信用できないなっていう、 まあ、会見自体は自民党の党勢だし、安倍さんとしてはね、おじいさんの岸信介さんへの思いっていうのもあるでしょうから、
はい、
もう今がチャンスと思ってね、気合が入るのも分かるんですよ。分かるんですけど、なんかモヤモヤするので、うん、この問題を取り上げようと思いました。
なるほど、
はい、
まずは前提を確認したいんですけど、
はい、
小松愛さん自身は憲法改正に対してはどういうスタンスなんですか？
会見自体に反対っていうわけでもないです。以前この番組で集団的自衛権を取り上げた時にも喋ったんですけど、はい、私から見ると憲法9条は全ての戦力を禁止しているように読めるので、
はいはい、
そうなるとやっぱり自衛隊は矛盾した存在で、は
い、あ、おっしゃってましたね、
うん、そういう矛盾をね放置してると憲法自体の信用が落ちる気がするので、うんうん、そのあたりの改正はあってもいいのかなと思います。
なるほどなるほど。私一応大学の法学部で8年間みっちり法律勉強した人間なので、はい、まあ現行憲法と自衛隊の関係についてはね、憲法第13条に幸福追求権というのがありまして、
はい、
まあ、これを使って自衛隊は合憲だよって説明する専門家もいますし、まあ、他にも合憲だっていう理屈はいくつかあるんですけど、ただ小松プロデューサーのおっしゃりたいことはよくわかります、
うん、
普通に読んだら確かに自衛隊がいるのはおかしいなと思うのはもう無理ないと思うんで、うん、まあ、ちょっと九条の問題に後でじっくりやりたいなと思ってまして、はい、他にこう今の憲法への不満ってあります？
まあお恥ずかしい話、そんな憲法自体をねしっかり読んだことがないから、はい、そこまでなんか不満とかわからないんですけど、ね、でも安倍さんの変な解釈が不満。
やっぱ安倍さんなんですね。
その
最後は
限定的集団的自衛権の行使容認とかね、
はいはい
はい、どう見ても解釈改憲なのに、これ解釈改憲じゃなくて解釈変更だと言い張ってみたりね、うん、そういうとこはちょっと姑息だなって、うん、だったら最初から正々堂々改憲議論すればいいのになって思っちゃうんですよね、うん、
まあ、そこは私も同意しますけどね、
はい、
党の安倍さんは今の憲法にね、はい、割といろいろ不満があるみたいで、
お勉強されてる、
よくおっしゃるのは今の憲法っていうのはね、うん、この GHQ がもうちゃちゃっと作った押し付け憲法なんだと、
うん、
でそんなね適当に作った押し付け憲法をやっぱ主権国家としてね、
うん、
御所を大事にするのはちょっとおかしいんじゃないかと、うん、国の基本法なんだから、うん、そんな自分たちで作んなきゃダメだよみたいなことをすごいアピールされてるんですけど、
うん、でも押し付けられたからダメとは思いませんけどね、うん、例えば押し付けられたものでも別に内容が良ければそれでいいし、
はい、
逆に問題があるならちゃんと会見すればいいことで、
うんうんうん、
ただそれだけの話、
そこらはクールな対応で、
うんうん、ねえ、私としては以前の大日本帝国憲法よりは日本国憲法の方が受け入れられるというかね、うん、なんか押し付けられたものがダメって言うんだったら、じゃあアメリカから押し付けられてる日米地位協定の方こそ先に改正していただきたいなってい
ものすごい今嫌味が
思っちゃいますけど、
ね、皮肉が出ましたけど、
まあ、というかその安倍さんの政治手法自体が私には国民への押し付けに見えるんで、国会答弁でもね相手の質問はぐらかしてばっかりで、
はい、
もっと真摯な話し合いを心がけてほしいなって思いますけどね。
安倍さんはね本当にね相手の質問にねストレートに答えないです
ね、
え、はい、割とごまかします。
その話をねしなきゃいけないのに答えないってね、
うん、
ちょっとやり方が汚いなって思っちゃいますけどね、
はい、
はい、
じゃあここからはですね、まあ、少し具体的なね話をしたいと思いまして、自民党の改憲草案ね、こちらをいろいろ検討したいんですが、
はい、
今自民党が自分たちで新しい憲法草案を作って、ウェブサイト、公式ウェブサイト上で公開しているっていうのはご存知でした？
いや知りませんでした。
一応ねそういうのあるんですよ、
はい、
ただこれ一部の与党議員によるとこの憲法草案っていうのは自民党が野党の時に作ったもの、
うん、
民主党政権の時に作ったものなので、はい、まあ、若干エッジが効きすぎてるよと、
うん、
まあ、少しこう目立つようなちょっとこう トリッキーというかね、うん、強めなやつを出しちゃったんで、
うん、
これをそのまま新しい憲法にしようと思ってるわけではないみたいな言い訳をよくするんですが、まあ、私もでも一通り読んで、うん、安倍さんがどういう方向で憲法を改正したいのかなっていうなんか雰囲気はね読み取れると思ったので、
はい、
まあ、今回ね少し見ていきたいなと思ったんですが、はい、まずはもうぜひ小松愛さんに 読んでもらいたい、ぶつけたい質問がありまして、はい、資料がねこちらございますので、はい、もうそのまま音読してください、
はい、自民党改憲草案第24条、家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される、家族は互いに助け合わなければならない、
はい、こういうですね家族に関する条文をですね憲法に加えたいというふうに自民党はね主張してるんですけど、これね家族に関してはねいろいろとね言いたいことのある小松井さんなので、率直にどう思われるかなと。
まあ、やけに復古主義的な家族観に見えますけどね、まあ、要するに明治憲法へ戻したいのかなと、憲法は国民を個人単位で捉えるべきじゃないんですかね、家族単位で国民をくくるっていうのはちょっとナンセンスかなって、ちょっとくくられたくないから、
なるほど
家族関係が複雑でちょっとそこを一緒にされたくないなって思っちゃうんですけど、とこの24条を、ね、根拠にその親の介護とか老人介護は家族でやれみたいなこととか、はい、ダメな親でも親は親だから素直に従いとか大切にしろとか言われてもちょっと困るな、
リアルに困る、
ね、リアルに困るよ、現実にはお互いに助け合わない、
はい、
助け合いたくないとか、はい、助け合えない家族とかもね、はい、いると思うんで、この条文は何でしょうね、仲の悪い家族はもう日本には住めないみたいなことかな、
この件に関して自民党が Q&A を公開してまして、はい、それも読んだんですけど、自民党に言わせるとですね、いやいや個人と家族を対比するつもりはないし、うん、家族の形に国家が介入するつもりもないんだと、
はい、
あくまで一般論の軍事規定だよって言ってますけど、
それじゃ単なるスローガンってことですか、
ね、まあそうですね、
じゃあわざわざそんなものを憲法に入れる必要はないんじゃないんですかねなんかふと思いましたけど、はい、もしかして安倍さんはご家族とうまくいってないのかなみたいな、ご自身の家族関係修復したくて憲法を利用してるのみたいな、
まあ、わかりませんけどね、
わかんないけどね、はい、だったらそれは家の中でやっていただきたいなっていう、ね、私はほら安倍さんの家族じゃないから、それにはちょっと参加したくないし、なんかもうあえてそういう意地悪を言いたくなるほど意味不明な条文ですね。安倍さんをなんか見てるといつも感じるんですけど、はい、そのおじい様をね尊敬する気持ちと憲法問題がごちゃ混ぜになっているんじゃないかなと思って、
はい、岸元総理です、ね、おじい様ね、
はい、そうです、うん、だからその安倍さんはおじい様が好きで、はい、昔は良かったとかおじい様の夢を叶えたいとか思ってるのかもしれないけど、それは個人の主観であって客観的なデータじゃないし、現実にね昔の日本は戦争を起こしてますから、私は昔より今の方が断然いいと思います。
じゃあもう一度生まれ直せるとしてもバックトゥ1982、
そうですね、まあ戦前ではないですよねやっぱり。
よくわかりました、はい、このね条文は小松プロデューサーかなりお怒りになるんじゃないかと思って最初にぶつけてみましたけれども、
怖い、
さあそして次にね取り上げるのが緊急事態条項というもので、
はい、
これ改憲の可能性が一番高いんじゃないかと言われてます、はい、草案の中では第98条あたりなんですけど、まあ、簡単に説明しますと、テロとか自然災害で想定外の出来事が発生しましてね、
はい、
国民が危険にさらされてると、さらされているのに憲法自体が足かせになって問題が解決できないような場合は、内閣は一瞬だけ期間限定で憲法の縛りを飛び越えて総理の判断でいろいろやれますよ、うん、みたいなね、そういう条項なんですけど、
まあ、災害時にね個人の権利を制限したり議員の任期を延ばせるみたいな
ことですね。そうですそうです、はい、
はい、
でこの緊急事態条項については比較的他の党も賛成してくれそうな雰囲気なので、うん、
はい、
おそらく安倍さんはここから手をつけるんじゃないかって噂されてまして、まあ、いわゆるお試し会見みたいな言われ方してますけど、はい、とにかく一回何か会見できれば会見のハードルが下がって、まあ、いろいろと他のこともやれるんじゃないか、
やりやすくなるからね、
なんてことをね揶揄して言う言い方ですけど、
まあいいですよこの緊急事態条項、
はい、
うん、でもこれを入れるんだったらそれを使えるのは、
はい、
国民の生命に関係する時だけっていうね縛りを入れてほしいですね、はい、うん、その緊急事態 の解釈が広がれば広がるほど政府が暴走しそうで怖い、
はい、もちろんそれはそうです
ね、何が緊急事態なのとか、はい、どういう場合はとかね、そういうのがちゃんと決まってないと、はい、なんか緊急事態が発生しました、うん、でも何が起こったかは、はい、特定秘密保護法があるから言えませんみたいな、もう私たちは何にもわからないみたいな状態、
はい、特定秘密保護法ね、はいはい、
その組み合わせでね、うん、来られたらもう何にもできないですから、
必殺技ですね、
そう、うん、ねえ、とかやっぱり政府をフリーハンドにするような緊急事態条項じゃなくて、うん、こういうトラブルがあった時はこうしますっていう具体例をね、うん、できる限り事前に明示してほしいです ね、
あの、まあ、中にはね、うん、反論する方はねきっとそのいや事前に明示できないから緊急事態なんだっておっしゃるかもしれないけど、うん、ただそこはやっぱ認めるの怖いところはありますよね、まあ、
だから国民の生命に関係する時だけっていうことでいいんじゃないですかね、はい、
なるほど、さあではですね、次がですね、あの本丸の憲法第9条ですね、はい、まあ、おそらく安倍さんが一番会見したいんじゃないかと思われるのが憲法第9条で、はい、あの今小松愛さんのですね目の前には現行憲法の第9条と改憲草案の9条を一応印刷したものを持ってきまして並べてね見てもらってるんですけど、はい、これ見てもらうと分かるんですけどね、現行憲法と改憲草案の9条っていうのは結構変わってるじゃないですか、いろいろと、
うん、
ただ安倍さんはよくテレビとかで、いや改憲草案の9条と現行の9条の1個は変わってないよと、でそれに対して結構周りも突っ込まないんですけど、で確かにね最初の文章ね読み始めは似てるんですよ、
あ最初はね、
ずっと似てるんですけど、
似てるけど、
ただ決定的に違うところがあって、うん、現行憲法では一番最後に、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するって、永久にこれを放棄するって書いてあるんですよ、うん、自民党の改憲草案では最後に国際紛争を解決する手段としては用いないって書いてあって、
うん、
これ違いますよね、
全然違いますよね、
永久がなくなってますよね、
うん、
これ永久がなくなってるっていうことは、うん、結構大きいと思うんですね、
そうですよね、意図的にでしょ、
だって、まあ、おそらく、いつの日か国際紛争を解決する手段として武力の行使しちゃうかもみたいな
そうですよね、永久がなくなったんだからいつかはするかもみたいな、
まあ、意地悪な見方ですよ、うん、そうとは言い切れませんけど、だから意地悪な見方をもうそういうふうに見れるじゃないですか、
うん、
だけど安倍さんは変わってないって言うんで、
いやいや変わってるよ、
そこずるいなって思って、でも仮に今安倍さんのところに行って文言変わってるじゃないですかと、うん、いうふうに言っても安倍さんはいや確かに言葉遣いはちょっとすっきりさせたけど意味は変わってないって言うと思うんですよ
、そのはぐらかしなんだ、は
い、だけどやっぱり文章が変わったら解釈の幅も変わるんで、
変わるよこれ、
そこは安倍さんはちゃんと言うべきだと思うんですよ、
永久外したよって、
外しましたと、外して、ちょっと変えましたけど、ただまあコンセプトは変えてませんとかって言い方だったらまだ分かるんだけど、
変えてない、
変えてないっておっしゃるから、
それなんかもう戦略でしょ、
まあ、じゃないかなと思うんですけどね、
わざとそう言ってるわけですよね、大したことないよって、
は
い、
この件に関しては一部の憲法学者とか評論家の方はかなり、怒ってるんですけど、でも割となんか世間ではスルーされてるんで、
あそうなんだ、
はい、ちょっと今回ね冒頭に偉そうに私、言わせていただいたんですけれども、いやいやいや、小松井さんいかがですか、これ並べ て、
すごい重要じゃない、永久がなくなっちゃうとかね、はい、あとは何この9条の2項の方には、はい、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持するって、
はい、ちょっと新しい用語出てきました、
国防軍、
はい、
なんかすごい怖い響きだし、なんかこれはちょっとダメな気がするけど、
軍隊
ちょっと北朝鮮っぽくないですか大丈夫なの、
まあ、いやイメージわかります、教えて
なんかね、
はい、イメージわかります、はい、
ちょっと怖いんですけど、はい、まあ、そもそも1項でね、その国権の発動としての戦争を放棄し、
はい、
武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いないとなっているわけですから、はいはい、じゃあ軍があるのはやっぱりおかしいじゃんって話になってきて、
はい、
個人的にはその国防軍よりもちゃんと自衛隊を保持するよって書いた方がしっくりくるんですけどね、
じゃああれですかね、今ある自衛隊をそのまま認めるような文言を9条に入れたらいいんじゃないかっていうイメージですかね、
まあ、その専門家の解釈はいろいろと終わりだと思うんですけど、うん、はい、私が読めば現行憲法の第9条と自衛隊の存在は明らかに矛盾してるし、うん、そこをごまかし続けるよりはもう現実に合わせてきちんと変えた方がいいと思うんで、はいはい、
アジャステメントしろってことですね、うん、
ただその自衛隊の存在を9条に明記するなら、
はい、
これまで以上に平和主義についてもがっつり書き込むべきで、
ああ、それはどういう、
例えばその 日本国は自衛隊を保持すると書いた上で、はい、でもその自衛軍はいかなる状況でも他国への先制攻撃を行わない、うん、かつ他国の主張するいかなる集団的自衛権にも参加しない、
うん
うん、で自衛隊が海外へ出られるのは災害救助の時のみ、は
い、そこまで書いちゃう
みたいにしっかり書き込めば、うん、むしろ今の憲法より平和主義が強まるから、うんはいはい、そういう会見だったら私はいいと思いますけど、
ね、逆に縛りを強くするっていう会見ですよね、うんうん、ちなみにですね、護憲派って呼ばれる方々の中にはいやいや、まあ、その縛りを強くする会見っていうのもありかもしれないけど、うん、でも今の9条があるから日本の平和を守られてきたんだからやっぱりそれを変えるなんてけしからんよと、
うん、
怒る方もいますけどね、
まあ、そこまでいくと憲法神格化しすぎだなと思いますけど、はい、憲法はあくまで人が作ったものだからね、
はい、
それに絶対的な価値とか意味が自動的に宿ってるわけじゃなくて、
はい、
まあ、変えるべきところがあったら普通に変えればいいと思いますけど、うん、その前にユウさんから聞いた話だと、
ええ、
湾岸戦争の時に日本をめちゃくちゃお金出したのに助けたクエートからお礼を言われなかったことがね、
はいはい、
ショックで、
はい、
それ以来自衛隊が海外へ出るようになったって聞いたんですよね、
はい、これはおそらくね聞いてる皆さんもほとんどご存知だと思いますけど、
ね、有名な話で、はい、でもその何お礼を言われたくてやるんだったら最初からやらなくていいよって思っちゃう見返りを求めてるのっていう、はい、じゃあやれる範囲でやるべきことをやってもうそれでいいし、うん、お礼とか別に期待しないでいいから、うん、変な見栄は捨てて、それよりも軍事力に頼らない日本独自 の, その和平交渉力っていうのを磨いていったらって思うんですけど。
なるほどね、
うん、ねえ、
まあ、そこは一つの理想論としてねありかなっていうふうに思います。でちょっとお時間なくなってきたんですけど、
はい、
今回ちょっとどうしても私小松プロデューサーと話したいことがありましたんで、はい、まあ、残り時間ね少しいただきたいんですけど、
はい、
実はですね、安倍総理に関してちょっと気になってることがもう一つあるんですね、
はい、
安倍総理はよくこんなことを最近おっしゃるんですよ、
はい、
憲法の考え方の一つとして国家権力を縛るものだという説はあるけれども、
うん、
それはかつて王権が絶対的権力を持っていた時代の考え方で、うん、民主主義が確立した今だったら、うん、権力を縛るという側面と同時に日本の国の形とか理想や未来を書き込む、それが今の時代の憲法だよっていうことをですね、
うん、
割とことあるごとに発言されてると思うんですよ。でもこれよく聞くと、うん、ちょっと立憲主義の縮小というか、
うん、
まあ、下手したら否定にもつながりかねないなと思って、うん、結構心配してるんですよ。
いやそうですよね、うん、いやもう憲法が権力を縛るというのは、
はい、
その絶対王政の頃の考え方だって言われても、
はい、
絶対王政の頃に立憲主義はあったんですか？
あ
ないでしょっていう、うん、なかったからこその絶対王政だったんじゃないのって思うんですけどね、
はいはい、まあ、おそらく安倍さんはねイギリスのマグナカルタとか、うん、エドワード・コークのエピソードをイメージしてるのかなって思ったんですけど、ちょっとそこね話すと長くなっちゃうし難しくなるんで今回はねちょっと省略しますけれども、うん、私なりの結論を言うと、うん、王権時代の反省から民主主義が誕生して、うん、その民主主義のリスクマネージメントとして立憲主義が生まれたと考える方が自然じゃないかなと思うんで、
う
ん、そう
ですね、
まあ、やっぱり立憲主義というのは民主主義国家になってから生まれたもの、
うん
っていうふうに捉える方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、
私もそう思いますけどね、
はい、
まあそもそもその憲法はやっぱり国家権力を縛って人権っていうその個人の権利を尊重するもので、
はい、
いわば国民のためのものだと思うんですよね、うん、なんかそれなのになんで安倍さんの日本の国の形とか、
はい、
理想や未来像みたいな、うん、いうその安倍さんの憲法に対する考え方を押し付けられなくちゃいけないのっていう感じで、憲法に対する考え方自体がもうちょっと違うから、やっぱそこもすっきりさせてほしいし、ね、だって日本国憲法では法の下の平等を歌ってるはずなのに、もうそれを乗り越えてさ安倍さんの個人の理念を憲法の中に埋め込むのはやめてよって思っちゃう。
もうそれは安倍家の家訓にしといて、
そうそうそうそう、安倍家家訓でいいじゃんみたいなね、はい、そういう日本の国の形とか未来 ね、理想像を語りたいんだったらもう当然に書くなり、うん、政策で示せばいいわけだから、
はいはい、そうですね、はい、
そういうね、その安倍さんが思ってるスローガンみたいのを国の最高法規に入れるべきじゃなくて、うん、それこそなんかあなたのやってることってちょっと絶対王政じゃないけどさ、うん、
はい、
ねえ、だって憲法だよ、
はい、
それにさ入れるってすごいことじゃないですか、うん、で民主主義だってその数の暴力によっては独裁というかね、その議事絶対王政みたいになるリスクっていうのはやっぱりあるわけだから、はい、その反省を込めて立憲主義っていう考え方をね導入したはずなんですよ、
はいはい、
だから今の世の中絶対王政に戻らないみたいな考え方がやっぱり危険だし、
はい、
うん、議会制民主主義は立憲主義と多数決の両輪があってこそ成り立つものですからね、うんうん、そう、立憲主義を否定するようなことを言うのは国会議員としてどうなのかな、ちょっと信じられないなと思って、まあ、安倍さんの不信感がますます強まったなっていう、
なるほど、ね、
ところですね、
まあ、今聞いている方の中にはね、いやいや現行憲法にもそのスローガンみたいなのが入ってるんだよっていうふうにね多分指摘される方いると思うし、うん、まあ、あの憲法25条の生存権なんかではプログラム規定説だったかな、うん、まあ、あれはスローガンだみたいな説もあるんですけど、うん、朝日訴訟事件っていうのがあったんですけど昔、うん、ただちょっと安倍さんはねやりすぎかなって私も思いますので、
はい、
気をつけましょう。
はい、ということで今日は憲法について改憲についてね学んできましたけれども、は
い、すごく噛み応えのある内容でしたね。
難しいけど、でも大事なことだと思うんですよね。普段生活している上で憲法なんて意識してね生活することはないですよ、はい、だけどまあやっぱりそんな簡単に変えちゃっていいのかなっていうのは自分は思いますね、
うん、
ただやっぱり国民全体まあ、この憲法改正にあんまり関心がないんじゃないかなっていうのも感じて、うん、まあ、自分だってそんななんかね改憲みたいな話にならなければ、
はい、
まあ、今の憲法でも別にいいかなって思っちゃってるところとかもね、うんうん、あるというか、まあ、直接的に生活に影響してないみたいなところもあるからね、
はい、
なんかこのままスルッと無関心の中で安倍さんのイメージする改憲案が通りそうでちょっと心配だなと思いますね、
はい、うん、イギリスの、ね、EU 離脱じゃないですけど、うん、これ仮に小松愛さんがダメだと思う改憲案が国民投票の結果51対49で通っちゃったりなんかしたらその時はどうされます？
うん、じゃあアメリカ行くかな。
あら
いやいや
ハリウッドで、
ハリウッドに、
はい、
いやまあ一応ルールだからね、はい、受け入れはしますけど、はい、その結果やっぱなんかおかしくなってきたら怒りは湧いてくるから、うん、なんとかしなきゃとは思うんです
ね、まあ、次の選挙に力入りますね。
そうまあねやっぱりね、そうですね、 EU もねこういうことになってますからね、はい、分かんないですよね。と憲法問題は他人事じゃないから本当しっかりウォッチしていかなくちゃいけないなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。